知のレポートどうだったでしょうか。
How was the report of Otsuchi Town?
本当に神様が素晴らしいことを行っています。
God is doing wonderful things.
私たちも Otsuchi はですね、2回ほど行きましたね。
We visited Otsuchi Town twice.
またユースのチームを使わしました。
And also we sent a youth team.
また和子さんと花江さんとまた子供たち家族のチームも使わされました。
And another team of Kazuko-san and Hanae-san with children.We have been in contact and in fellowship with the people there.
And
Hideko-san is actually a member of our church.
Hallelujah.本当に、ね、このネットを通じて、共に礼拝をしております。
And through the, online worship service, we are worshiping together.
本当にコロナの問題がさらに遠くにいるものも近づけ一つにしたということです。
Through this special situation with coronavirus, the people for, from far places are brought together and we haveIn one.
なんかひでこさんのお顔を見たのは久しぶりなんですけども、なんかすごくなんか生き生きとしているように感じました。
I haven't seen her face for a long time, but I can see her being in life and be blessed by God.
その恵みが豊かにあることだと思います。
I believe God's grace is working in her life.
Amen.今回ヨシアさんが、訪問したんですけども
This time, Yoshia-san visited the town.
それがどういうものであったかというと人の働きの14章26節ですね
Let's read the book of Acts chapter 14 verse 6
まずこの背景を説明しますと
Let me explain the background
その働きの13章で
In Acts 13,
13章1節2節において
verse 1 and 2,
このアンティオキアにおいて集会をしているときに
in the gathering, together in Antioch,
2節彼らが主を礼拝し断食していると聖霊がさあ私のためにバルナバとサウルを聖別して私が召した働きに使わせなさいと言われたんです
While they were fasting and prayer, the Holy Spirit told them to send Paul and Barnabas. Then the church laid a hand on them and sent them out. So then they went to different places and they preached the gospel and they did the work of God.
そういった中で14章の26節、
then
27節ですね。
Book of Acts chapter 14 verse 26.
で彼らはアンティオキに戻ってきたんです。
They came to Antioch.
そこは神の恵みによって委ねられて送り出された場所でした。
That was a place where they were sent out.
この時にこのサウロとバルナバは何か独立してどっか行っちゃったわけではないんです。
Saul and Barnabas didn't just go away.
戻ってきてそして27節にあるみたいに。神様がしてくださった素晴らしい技を報告したということです。
They did not just go away. They did the work of God and they came back and gave a report.
まあこれはパウロとバルナバの話ですけども。
This is about Paul and Barnabas.
ある意味私たちが何かをするときそれは使わされているということです。
So in the same way, when we do something,We are being sent out.
皆さんどこに使わされてますか
Where are you sent out to?
オーストチオのように遠くではないと思います。
Maybe not so far as Otsuchi Town.
でも職場に使わされています。
But maybe you are sent to your workplace.
学校に使わされています。
Or to school.
そしてコミュニティに使わされています。
Or to your community.
家庭に使わされています。
Or to your home.
それら一つ一つが皆さんにとっての働きの場なんです。
Each placeIs your workplace.
まあね、一つ一つ起こったことを今日みたいにね、みんなの前で報告はしないかもしれないけども。
Maybe you don't come up here to give report for everything that you do.
でも私たちの教会は交わりの時、その機会において。
But in our church, in the time of fellowship,
この恵みを分かち合う、神様がしてくださった技を分かち合う時を持っています。
We take time to share with one another what God has done through us.
なぜなら私たちは使わされているからです。
Because we are being sent out.
そしていつもいいことばかりが起こってはいないと思います。
Not everything we do is good thing, maybe.
戦いもあるでしょう。
We might have
その戦いのことを重荷を下ろすために分かち合うんです。
And even if we have battle, then we can share about our battle and struggle and lay, bring down our burdens.
そして喜びもあると思います。
And maybe there is a great joy.
そして喜びがあるんです。喜びがあるならそれをお互いに分かち合うんです。
Then if there is joy, we can share the joy with each other.
共に喜びます。
We can, then we can rejoice together.
アーメン。私たちの教会は使わす教会です。
We are the church to send.
そして私たちがみんな使わされている教会です。
And every one of us is sent out.
つまり私たちの教会は使徒的教会であるということです。
So in a sense, we are apostolic church.
私は聖書学校で五役者について教えています。
At the Bible school, I teach about the five offices.
使徒、預言者、教師、牧師、伝道師、伝道者について教えています。
Apostle, prophet, teacher, pastor, and evangelist.
そしてまあそれアルプスコース3年目のコースなので、
This is a third year course.
まあちょっと上級の学びですね。
So this is a course for advanced.
まあそこで使徒について教えるんですけども、
And then I teach about apostles.
でも私はその授業の中で現代に活躍している使徒の名前はできるだけ出さないようにしてます。
I try not to mention the famous ones.
なんならばああいう人が使徒なんだ。っていうふうに限定してほしくないからです。
Because then there might be a danger of thinking that all these big people are the apostles.
なんか使徒っていうとすごく偉い人のように思えるかもしれません。
You might think apostles may be the great men of God.
でも使徒はもう聖書にいっぱい出てきます。
But the apostles actually appear in many times in Bible.
なぜならば使徒の意味というのが、
The meaning of apostle is
ヨハネ福音書13章の16節を見てほしいんですけども、
John 13:16。
ヨハネ福音書13章16節をお読みします。
John 13:16。
誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。ここに使わされたものって言葉があります。
Here it says, who is sent.
まあ、日本語で言えば、単に使わされた人なんだなと思うかもしれないけど。
You read it and then you might think just, okay, that's a person who is sent.
これギリシャ語の言語で読むと、
But in Greek,
アポストロスです。
It is a word, apostle.
英語のアポストルですね。つまり使徒です。
Apostle.
つまりこの今こういうふうに翻訳されてますけども、
Now it is translated in this way.
翻訳の仕方によると、
according to this translation,
しもべは主人に勝らず、使徒は使わしたものに勝りませんと訳すこともできるということです。
We might be able to say, a servant is not greater than his master, nor an apostle.Greater than he who sent him.
言葉に全く違いがないということです。
So there is no difference in the word.
なんなら使徒という言葉の意味は、
The meaning of apostle
メッセンジャーだからです。
Is messenger.
メッセージを伝えるために使わされた人がアポストロスなんです。
The person who is sent out to give the message is apostle.
つまり私たちはみんな使わされている以上、私たちが、まあ、使徒ではないかもしれない。
We may not be
つまり皆さんみんなが牧師でないのと同じですね。
It's just like not everyone is a pastor.
牧師ではないけども牧師的働きをしますね。
Even though you are not a pastor, but you do the work of pastoring.
実は皆さんもうすでにしてるんですよ。
Actually, you are doing it already.
牧師の働きって何でしょうか。
What is the work of the pastor?
雑用という雪かきをすることではありません。
Not just cleaning up and plowing snow.
まあ、牧師の集まりに行くと、
When I go to the pastor's meeting.
冬場に行くと、
in winter,
結構みんな腰を癒してるんですね。
Many pastors have a back problem.
雪かきが大変で、
it's so hard to snow.
まああの下部として使える本当に心は素晴らしいですけども、
it's wonderful to have a heart of servant.
まあそれが牧師のメインの仕事ではありません。
But that's not the main job of a pastor.
じゃあ何なんでしょうか。
Then what is it?
もちろんたくさんありますけども、
there are many functions.
もうすでに皆さんがこの分かち合いの時に、メッセージの後に分かち合いの時に持ってることです。
This is what you do after the message in small groups.
まず最初に相手の話を聞きます。
First of all, you listen to them.
そしてあの励ましの言葉を語ります。
And share the word of encouragement.
慰めの言葉を語ります。
And share the word of comfort.
祈ります。
Comfort.
立て上げます。
Pray for them.
もうそれが牧師の働きなんです。
Encourage them and edify them. That's the work of pastor.
それは皆さんがすでにしていることで。
We actually you do that already.
皆さんは牧師ではないかもしれないけども。
Yeah, I'm not a pastor.
もうすでに牧師の働きを担っているということで。
But you are doing partially the work of a pastor.
それこそまさに聖書が書いている教会なんです。
That's what the Bible says. It is a church.
なぜなら教会において牧師や使徒、教師、預言者が与えられている理由っていうのは、
the reason why the church is given this pastor, prophet, I mean all these five offices.
生徒たち、メンバーを整えて奉仕の働きをさせるためなんです。
It is the purpose is to prepare the saints.To do the work of God.
つまり皆さんはもうすでに牧師の働きをしています。皆さんが牧師ではないけど牧師であるならば、
Even if you are not a pastor, but you are doing a work of pastor,
あの使徒ではないけどももうメッセンジャーなんです。
You may, in the same way, you are not a apostle, but you are doing the work of apostle.
使わされてるんです。
Because you are sent out.
アメン。皆さん朝ごはん食べましたか？
Have you eaten breakfast?
アメン。もうすぐあと1時間もしたら昼ごはん食べれますね。
In an hour you can have lunch.
アメン。でここからがあれなんですけども、私たちが使わされたものですけども、
We are being sent out.
次に私たちは使わすものとなるんです。
Then after that we become the ones to send the other people.
ですから皆さん。ただもちろん使わされてるだけでもすごいんですけども、
It's great enough to be sent.
あの私たちは次に人を使わすことを考えなければならないんです。
We need to be thinking about sending others.
つまりただ自分が活躍するだけではなくて、
That means instead of just we doing the work,
立ち上げていくんです。
But to raise and edify other people.
あの15年前に教会を立て直すにあたって、立て直すというか立て上げ直すというか。再スタートするにあたって、
About 15 years ago, when we were to restore and rebuild our church again,
まあこのような話をあのスタッフたちにしました。
I shared this with the staff.
そしてあの私たちはこの他の人を奉仕できる人を立て上げる必要があると。
I said to the staff that we need to raise other people to do the work of God.
で、私は言いました。
I said,
私たちはあのもちろん自分のミニストリーを立て上げ活躍していいんですけども、
well, you can build and raise your ministry and then do a great work. That's fine.
あの40歳過ぎたら、
After the age of 40,
他の人を活躍させ立て上げることを考えましょうと。
Let's start thinking of raising others to do the work of God.
もちろん後継者がいなかったら何歳までやってもいいんですけども、
Well, if there is no one around, then you might have to continue doing.
あのけれども、あのそうでなくて、もし他にやる人がいたら譲っていきましょうということです。
But if there are other people around you, then you can give a space for others to do the work.
あれから15年経って、
15 years later,
結構スタッフ40超えました。
Most of us are over 40.
アメン。アレリア。ですから本当に次に立て上げられる人が出てくることを願ってます。
So we hope that the new generation will be raised.
私たちはこの何かね、私たちが何かすることを願っているわけではなくて、何か次の世代、次世代を立て上げることを願っています。
We are hoping to raise the next generation to continue the work of God.
なぜなら私たちは使わされたものですけども、
We are sent.
使わすものだからです。
And also we send others.
それがイエス様の心でした。
That's the heart of Jesus.
ヨハネの福音書20章を見ると、
Let's open John 20.
これはイエス様がよみがえった後の話です。
This is after Jesus resurrected from the dead.
そしてこの人々が弟 弟子たちが集まっているところにイエス様は行きました。
Jesus went to the place where disciples gathered.
アメン。ヨハネの福音書20章の21節をお読みします。
Let's read John 20 verse 21.
イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。アメン。イエス様は何のためにこの地上に来られたんでしょうか。
For what purpose did Jesus come to the earth?
もちろん私たちの罪の贖いのために、生贄の子羊としてご自身を捧げられるためで。
Of course, Jesus came to give himself as a sacrifice as the Lamb of God for our salvation.
それで終わりではないんですね。
But that's not all.
もう一つ役割がありました。
Another purpose.
それはまず父によって使わされたんです。
Actually, Jesus was sent by Father.
その後で、
After that,
父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますということです。
And Jesus said, As Father sent me, I will send you.
弟子たちを使わしたんです。
Jesus sent the disciples.
この12人たちは使わされた者たちです。
12 disciples were sent.
でもこれは使わされて終わりではないんです。
But that was not all.
次の世代を立て上げるんです。
To raise the next generation.
Amen. ですから彼らはこの十二弟子は使徒、十二使徒ですけども、
12 disciples.
彼らの働きは次世代を立て上げるということです。
And their work was to raise the next generation.
次の使徒たちを立て上げることが彼らにとって必要なことでした。
It was necessary for them to raise next apostles.
そしてその後何人も使徒たちが立て上げられていきました。
Many apostles were raised up after that.
ある人は、使徒は12人しかいないと思っています。
Some people might think there are only 12 apostles.
そんなことはありません。
But that's not
right. 私の理解では少なくとも24人ぐらいは出てきます、聖書に。
According to my understanding, there are at least 24 apostles appearing in the Bible.
この先ほど使徒の働きの13章においても、
In the Book of Acts, chapter 13,
パウロとバルナバが使わされましたけども、
Paul and Barnabas were sent out.
彼らは何として任命、どのようなものとして任命されたんでしょうか。
How were they appointed?
まあ別にここに使徒とは書いてないけども、
Doesn't say they were apostles.
しかしこの使徒の働き14章14節を見ると、
Chapter 14.Verse 14.
これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいったとあります。
It says when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among them.
バルナバとパウロは何だったんでしょうか。
What were they?
使徒です。
They were apostles.
彼らは使徒になったんです。
They became apostles.
いつなったんでしょうか。
When did they become?
いつなったか聖書に書いてません。
The Bible doesn't say.
いや、でも実は書いてるんです。
But actually, yes.
この13章の1節の時点にこの場所に使徒はいなかったんです。預言者や教師がいただけでした。
Chapter 13, there were only teachers and prophets.
しかし彼らに手を置いて祈って送り出されました。
But as they lay hand on them and then they sent them out.
で彼らは使徒だったんです。
And they were.
ということはこの時に使徒に任命されたということです。
At this time, they were appointed as apostles.
つまりこのパウロというのは、
Paul?
まあサウロです。サウロ、パウロというのは新しい世代の使徒なんです。
He was an apostle of new generation.
ある人はこのパウロがね、十二使徒の一人だと考えます。
Some people might think that Paul was one of the apostles, 12 apostles.
ユダがね、裏切ったために11人になってしまいました。
Because Judah betrayed Jesus, so there were only 11 left.
でもその後選んだんですけども。
After that, they chose another one.
いや、あれは十二使徒じゃなくて。
But no, he's not the one.
パウロが十二人目ですという人が。
Paul is the 12th apostle.
まあ確かに聖書はね、聖書の新約聖書のかなり大部分書いてますしね。
Yes, Paul is mentioned many times.
まあ、もう十二使徒の一人にふさわしいと思うかもしれないけども。
I think that he is worthy to be called one of the twelve.
実は彼は十二使徒の一人ではありません。
But no, actually, it's not.
実はというか、まあ、聖書にはそう書いてないけど、ね。
The Bible doesn't say.
普通に読んだら彼は十二使徒の人ではないけども、働きがあまりにも素晴らしいんで、 十二使徒の一人だと思う人がいます。
Because his work was so amazing, so that's why there are people who think that he is one of the 12 apostles.
でもそうではありません。
But no.
再生産された使徒です。
He was a reproduced one.
つまり使わされたものによってさらに使わされたものです。
He was the one who was sent out by the one who was sent out.
このことはどういうことかと言いますと、
so what it means here.
つまり使わされたものは使わしたものよりも大きな働きができるということです。
The one who is sent out can do the greater work.
アメン。ですから皆さん何かね自分が使わされる存在で使わしたものに勝らないとは思わないでください。
So please don't think because I am sent out that I will not be able to do such great work.
皆さんは偉大なら大きな技をすることができます。
No, you will do great works.
なぜならば再生産されたものの方が大きな働きができるんです。
Because the reproduced ones can do greater works.
なぜなら作られた土台の上に立て上げれるからです。
Because the one who is sent out can start from the foundation already.
もうすでにある土台の上に皆さんは立っています。
You are standing on the foundation that is already laid.
一から何か始める必要はありません。
You cannot start something from scratch.
皆さんはこの教会のメンバーとして属する中で、
As you belong to this church,
多くの栄養を受け取っています。
You have been receiving a lot of spiritual food.
ビジョンを受け取っています。
You have been receiving vision.
もう一から何か教会を始めるわけではありません。
You are not starting a church from zero.
その上に立ち上げていくことができるんです。
Instead, you are already here and standing on the foundation, so you can build up upon the foundation.
ですからさらに大きな技を行うことができるんです。
That's why in that sense you can do greater works.
もしそれをとどめるものがあるとしたら、
If there is something to hinder that,
それは何か自分はふさわしくないとか。
Maybe that is an idea that, oh, I'm not worthy.
自分にはできないとか。
Or I can't do this.
何かそのようなことで思いをとどめてしまってるんです。
That kind of thing may be hindering you.
アメン。皆さんのうちに何か妨げがあるでしょうか。
Are there any hindrances in your mind?
皆さんのうちには無限の可能性があるんです。
In you, there is an infinite possibilities.
皆さんのうちにどなたが住んでるんでしょうか。
Lives in you.
第2コリントの4章
Second Corinthians chapter
4. ここにおいて何て書いてるでしょうか。
What does it say? Verse 7.
6節と7節を読みします。闇の中から光が輝き出ようって言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。アメン。皆さんのうちに計り知れない神の力が宿ってるんです。
There is anUnlimited power of God in you.
まあこの話ずっとある人はいや私そんなんじゃないですと思うかもしれないけども。
You might say, well, no, not my case.
いや私も単なるもう土の器なんです。
I'm a vessel of earthen vessel. That's all.
これまさに聖書に書いてる通りです。
That's what the Bible says.
皆さんは単なる器にすぎません。
You are just a vessel.
皆さん自分を見てあんまり素晴らしくないと思う人がいますか？
Is there anybody here that when you look at yourself, you might think like you're not so great?
それは聖書に書いてある通りです。
As the Bible says.
皆さんは素晴らしくないかもしれない。
You might not be great as a vessel.
しかし土の器かもしれないけども。
You may be an earthen vessel.
大切なのは中に何が住まわれているかです。
The important thing is what's inside.
偉大なる神の力が宿ってるんです。
Great power of God lives in that.
そのことをまず自覚してください。
And please understand that.
そしてそれが輝き出るのを待ってるんです。
And that power in you is waiting to shine out of you.
このように神様は皆さんを用いてくださいます。
This way, God is going to use your life.
敵はそれを覆い隠そうとします。
The enemy tries to cover that.
それはちょうど4章3節に書いている言葉です。
Just like chapter 4, verse 3.
それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。まあ、これは未信者についてのことですけども、
This part is about the non-believers.
しかし誰が覆いを隠したか、ここに4節に書いてあります。
Verse 4 says,
彼らの場合、この世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
The God of this age has blinded.
この世の神って何でしょうか。
What is the God of this age?
それはサタンです。
That is Satan.
サタンが皆さんの思いをくらましてるんです。
Satan, tries to blind you.
それを輝かすのをとどめてはならないんです。
We should not let the devil hinder that shining.
土の器の中に皆さんは炎があるようなものです。
Just like the fire is burning inside the earthen vessel.
炎が現れるのを待ってます。
The fire wants to come out of you.
どうしたら現れるんでしょうか。
How does it happen?
まあ、開かないけども、ギデオンがどのようにして戦ったかを見れば分かります。
We're not going to opening this scripture, but the
詩篇何章か書いてます。
Judges somewhere about Gideon, how he fought.
ギデオンが敵の陣営に乗り込むときに、
When he went into the enemy's camp,
彼らは、まあ、武器も持ってましたけども、
he had they had weapons.
少人数で行きました。
But they went in small numbers.
彼らが持ってたものは変わったものでした。
What they had was very strange.
空っぽの壺と、
empty vessel.
その中に松明を入れていました。
Inside the empty vessel, there was a torch.
まあ、それは光が見えないように、敵から見えないようにするためだったと思うんですけども。
So that the enemies may not see the light.
しかし彼らが敵の直前まで来たときに、
But when they went so close to the enemy's camp,
その壺を割ったんです。
They broke the vessel.
光が現れました。
Then the fire came out.
もう敵にしたら突然もう敵が近くにもうバーッと現れたようでした。
So enemies were taken by surprise to see such a light.
そして彼ら角笛を吹き鳴らして、
And they blew the trumpet.
そして敵陣に一気に乗り込んでいったんです。
And they attacked the enemies.
どのようにして炎が現れたんでしょうか。
How did the fire come out?
それは土の器を砕いたんです。
That is by breaking the earthen vessel. When the earthen vessel was broken, the fire came out. We need to break our common sense or fixed ideas in our
vessel.
We need to break down the pride. We might have to break all the achievements of the past.
大きな悔い改めを体験するかもしれません。
We might experience a great repentance.
大きな失敗するかもしれません。
We might make a terrible mistake.
病気になるかもしれません。
We might get sick.
しかしそれらを通じて私たちの心が砕かれるときに、
But all through these things, even our hearts are broken.
内側から炎が、聖霊の力が現れてくるんです。
Fire, the power of the Holy Spirit will come out.
ですから私たちはこの人生で何が起こっても恐れることはないということです。
That's why whatever may happen in our lives, we don't have to be afraid.
Because
each time we get broken, and the power of God will be manifested through our lives. And you will be a great blessing for those around you. And then we can see the work of God. The Lord has given you the great power of the Holy Spirit.
ですからそれをとどめてはなりません。
We should not let that be hindered.
Amen.
Amen.
Amen. ではお祈りします。
Let's pray.
主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
今日与えてくださった素晴らしい機会を感謝いたします。
Thank you for this great opportunity.
私たちは土の器です。
We are earthen vessel.
見栄えのしないものです。
We are not so great looking.
しかし私たちのうちに偉大なる神の力が宿っています。
But great power of God dwells in us.
神ご自身が宿っておられます。
God himself dwells in us.
それらが表されますように。
May that be manifested through our lives.
それが現れるために主よどうぞ助けを与えてください。
Please help us.
あなたの恵みを注いでください。
Please pour your grace.
あなたの命を与えてください。
Please give us your life.
主よ、そしてそのために必要なことをどうぞ教えてください。
Help us learn what is needed for that.
今から持たれるこの交わりの中で。
And in the small group sharing time.
その中でどうぞ互いにこの励ましの言葉を掛け合い。
And please, let it be the time of encouraging one another.
そしてそれを通じて知恵のことは知識のことによって本当に明らかにされていきますように助けてください。
And through the word of knowledge and science, and may that be manifested.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.